さてここからは NHK 福岡放送局のリポートをお送りします。地震などの災害から家族を守りたい、そんな思いから子どもの視点を大切にママ親としてできる防災活動に取り組む方たちがいます。災害に備えるという微災をキーワードに活動している微災ママスターズ福岡の皆さんです。メンバーは4人です。
はい、今回はそのうちの1人、福岡市の防災士白井恵子さんのお宅に伺いました。幼稚園から小学生3人のお子さんがいらっしゃるそうです。 NHK 福岡放送局の伊原智則アナウンサーに伝えてもらいます。
はい、福岡市中央区にあるマンションのお宅の玄関にいます。こちらで災害に備えると書く微災に取り組んでいる微災ママスターズ福岡の白井恵子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあ早速どうぞお入りください。
はい、お邪魔します。白井さん、改めてなんですが、はい、取り組んでいらっしゃる微災について教えてください。
はい、子どもの目線で家具の配置を徹底的にしています。家具を徹底的に固定しています。なのでこれぜひ例えばテレビとか見ていただくと分かるんですけど、地震で飛んでこないように固定してあります。
はい、じゃあちょっと触ってもいいですか。
はい、どうぞ。
かなり大きな画面の液晶テレビなんですけれども、はい、壁に固定されてますね。
はい、
ちょっと全く動かないですね。もうブレても1ミリ2ミリぐらいしっかり固定してあります。
はいはい、やっぱり1日の中で家族が一番過ごすのが長いのがやっぱリビングかなって思っているので、リビングでこう大きな地震とかが来た時に、まあ、危険がないようにするにはもう物を置かないのが正直一番なので、そのようにしてます。
はい、じゃあこのソファちょっと触ってみてもいいですか。
あ、どうぞ。
私大人なんで動くんじゃないですかね。触ってみます。抱えてみます。押しても全然びくともしませんし、抱えてもほとんど動かないですね。
そうだと思います。はい、
はい、この固定するというのが大きなポイントなんですね。
う
ん、
そうですね、大きな地震が起きた際に本当に大きなものが来ると、私たち人間って大人であってもすぐにもう立ち上がったりできない状態になるので、今いる場所で何かが倒れてくるとか飛んでくるっていうので命を落としやすいんですね、怪我をしたりですので。もう本当見ていただくと、我が家はありとあらゆるものが止まっております。
はい、
そのいろいろなのを見てください。
はい、さあ次の部屋が、
うん、こちらがキッチンとダイニングになっております。
はい、こちらはお子さんを育ててらっしゃるご家庭の一般的なダイニングということで、まあ、冷蔵庫ももちろんありますし、電子レンジやトースター、あとキッチン周りの鍋とか食器などもありますね。
はい、そうですね。なのであと私の中ではこのダイニングが我が家の超スーパー危険地帯と呼んでおりまして、まあ、家族で食事をするときは利用してますけど、私以外の人間がここに長時間滞在するのは基本的にもうない場所ということで、もう飛んできたら血だらけですよね、私たち。なので長く滞在しないように危険地帯などでしております。
危険地帯として子どもさんたちにできるだけここにいないように言って聞かせてらっしゃるわけですか。
うん、そうですね。はい、そうです。はい、あ、もちろん冷蔵庫も固定しております。
あれはしっかり固定してあるんですか。
一番強いので固定しております。はい、
さあそして、はい、大事なお部屋です。
はい、ここはもう我が家のリビングの隣にある和室なんですけど、ここが唯一この家で窓のない部屋で、最初ね、あ、窓ない嫌だなって思ってたんですけど、やっぱ防災の観点でいうと、寝るお部屋に窓があったりすると地震が起きた時にガラスが割れて私たちも血だらけにまたなってしまいますので、窓がないっていうのは一番安全地帯にふさわしいなと思いまして、なのでこう、まあ、ローベッド、スノコを置いてるタイプの広いベッドを置いて、私と子供たち3人がこのお部屋で寝てます。でその他に飛んできて危ないような家具等は、まあ、置いていないので、子供たちには緊急地震速報の音が聞こえたら揺れる前なので、それはこの部屋にダッシュっていうのを3歳の娘から、あ、4歳か、すいません、4歳になったんですけど、娘たちには教えてます。
やっぱこういった安全地帯って各ご家庭にあった方がいいですか。
そうですね、私たちがよく講座とかでもお伝えしているんですけど、まあ、本当に畳1畳2畳分でもいいから何も飛んでこない安全地帯を作っていて、 置いていただいて、でそこに子どもたちに逃げるんだよって、なよ、緊急地震速報が鳴ったらそこにとりあえず行こうって言って、もうゲームみたいに、ほら鳴ったよ行ってとか言って、本当にちっちゃい時から練習をしてきてるんで、うちの子たちも。でそれをやってるとやってないではもう違いなので、本当ぜひこれは試していただきたいなと思います。
ではお子さんたちにお話を聞いてみましょう。
はい。
何年生ですか？
3年生です。
地震が来た時、ママにどうしなさいって言われてますか？
机の下に隠れるか、畳の部屋のベッドに、避難するかです。
さあ続いては長女の、何年生ですか？
1年生です。
はい。地震が来た時どうしなさいって言われてますか？
ベッドの部屋か机の下に隠れてって言われました。
はい。できそうですか？
とても素早くできそうです。
はい、頼もしいですねさあそして一番小さいお子さんです。何歳ですか？
4歳です。
はい、4歳ですね。地震が来た時どうしますか？
テーブルの下に隠れるか、畳の部屋に隠れるか、頭を守る。
素晴らしいですね。
すごいね。
4歳のお子さんもしっかり覚えてますね。
はい、
はい、最後にこの微災についてリスナーの皆さんに伝えたいことは？
やっぱり実際に学んでいくうちに、あ、本当は守れるのに守れなかった命があるっていうことも知ったので、とにかくもうこのラジオの放送が終わったらぜひ、そうなった時に、まあ我が家でいうと和室ってさっき言ってたんですけど、安全地帯に子どもさんと一緒に走って逃げるっていう練習とかしていただくだけで、守れる命がぐんと増えると思うので、私と一緒に我が子の命を守れる親でいましょう。
ここまで微災ママスターズ福岡の取り組みについて、 NHK 福岡放送局の井原智則アナウンサーのリポートでした。辻さん、今聞いていただきましたけれども、やはり日頃からこうやって取り組んでいることが命を守ることにつながっていくんですよね。
はい、よくね、防災ってこう恐怖から なんか教育してしまうことって多いんですよ。
あ、
だけど、ね、怖いこと、こんなに怖いことがあるからこうしましょうって言っても、人って実は動かないです。
お、 なるほど。
なので、この取り組みってね、そのお子さんも、また家族みんながこの超スーパー危険地帯っていうのをちゃんと把握してること、あと逃げるという具体的な行動をゲーム感覚でやってるって、ここが本当に素晴らしいなと思いました。
少しこう楽しみながらっていう言い方が合ってるかどうか分かりませんが、そういう、こうゲーム感覚で防災に取り組む、はい、それがいざという時に役立つっていうことですかね。
そうです。なんか、まあ、やってることによって自信がついてくる。ちゃんと教えてらっしゃいますね。ここに来たら安全だよっていう、このポジティブな防災を教えてらっしゃいます。で、そうすると練習するうちにだんだん自信がついて、あ、ここに行ったら大丈夫なんだって、何回も何回も繰り返すと、今度は早く逃げたいとか、あとはこの逃げた先にお布団かぶるとか、いろんなことをね、バージョンアップしていけるんですよね。
なるほど。そのゲーム感覚というのは、お子さんだけではなく、必ずしも大人にとってもこうすごくポジティブに防災を考えるきっかけになりますよね。
はい、私ね、災害は怖いけど防災はおもろいってことをいつも教えてまして、まさにものされてるって、もう本当に防災おもろいよねってことをね、伝えるいいテクニックだなと思いました。
あと、まあ、家の間取りですとか家族構成っていうのは人それぞれだとは思うんですが、その自分がいる住まいの中の安全地帯とか、ここは危ないなっていう危険地帯というのは、やっぱりある程度自分で意識することって重要ですか？
はい、人は意識していないと逃げれないです。なので、今これ聞いてる皆さんもしてほしいんですけど、360度ぐるっと今見回してみてください。
ほう、
はい、たらきっと危険なもの、なんかいろいろ発見できると思うんですね。そしたらもう危険なものから逃げる場所を決めておくんです。
なるほど。そして、まあ、それが家具であったり、家電であったり、いろんなものかと思うんですけれどもね、で先ほど辻さんがおっしゃってたプチプラのような、プチプライスで手軽に手に入るものを使って倒れにくくすることも大事でしょうし、いざという時、はい、どこに逃げるっていうことですかね。
はい、最初の取り組みはプチプラで構いません。で、そのうちに、あ、これ絶対倒れたらやばいと思うものは、ね、 あのママスターズさんみたいにがっちり止めるっていうことも大事だと思います、
うん、はい、うん、そうですね、
こう自分の部屋を今思い返すだけでも あれも危ないな、これも危ないなってこうちょっと、ね、思いますよね。
そうですね、
はい、改めて自分の家のスーパー危険地帯をちょっと帰って見てみようと思いました、う
ん
う
ん、はい、微細ママスターズ福岡の皆さんは不定期で各地の公民館などで講座などを行っているそうです。はい。